ドラゴンクエスト 1&2 購入しました。はい、あれだけ見送ると言っておりました、はい、ドラゴンクエスト 1&2 を購入いたしましたねえまあ今どのくらい、まだねそんなにやってないですね、今5時間ぐらいかな、ちょっと見てみようかな、やりましたけど、プレイ時間5時間ぐらいか。今ちょっといろいろと盗賊の鍵なるものを手に入れた。え、ドラゴンクエスト1なのにみたいな。はい、まあ今回どうなんでしょうね、ぶっちゃけた話。ドラゴンクエスト3のあのリメイクは僕すごく良かったと思ってるんですよ。うん。まあ、どっちかって言えば3を忠実に、まあトレースまではいかないですけど、再現しつつっていうところだったと思うんですね。で、今回の1はもう全然、全然違くて、いい意味で、まあ、違うんですよ。僕的にはね。ファミコン版って詰め込めなかった。やっぱりルビスが出てきてなかったのかな、確か。その辺の登場だったりとか、もうこれはね、公式でも言ってることなんでネタバレじゃないかなと思っていますけど、まあルビスの名前が出てきてるっていうところの時点でもう全然話が変わってくると思うので、それとあと3があった上で1だよっていうことも公言してるので、その辺のアイテムの流れだったりとか、ストーリーの流れだったりとか、まあそれを2へのちゃんと橋渡しするような形で3、1、2って続けるようにストーリーをきっちり補完していく上で、まあ足し算してる、加出してるっていうところもいっぱいあるんで、まあそれと大きく変わっちゃってるところもいっぱいあって、ストーリー自体もね、まあでもそれは悪いとは思ってないんですよ。ただね、ちょっともう一番しょっぱなっすよ。しょっぱな王様の話の前の前段、こう、キャラクターが増えたりもしてるので、まあ、使えるっていうわけじゃないですけど、登場人物が増えたりもしてるので、王様の前に行った時に、王様から話をもらって、さあ、旅立ちますってなった時にですよ。そこでね、やっぱね、脳がね、ドラクエ脳なんですよね。宝箱めっちゃ探して、あれとか思って、鍵で開けないと出れない、まあ鍵のシステム変わったか変わってないかも分かってないわけじゃないですか。あれ宝箱ねえじゃんと思って、ぐるぐる、王様の周りとか回って探して、まあ、今回こう、まあ、思い出みたいのがあるんで、まあ、パスボタンを、プラスボタン、僕今スイッチ2でやってるんで、押したら、まあ、その会話ログみたいなのが保管できるんですよね。で、見ると、思い出で見ると、なんか、手に入れたとか書いてるんですよ。最後。あれ手に入れた、ちょっと待って、とか思って。チュートリアルでいつも宝箱をとりあえず開けさせてたじゃんと思って。そこは変えないでほしかったな。うん。120ゴールドと旅に役立つ道具を受け取り、袋に入れたって最後書いてるんですよ。いや、書いてたけど、宝箱いつもあるじゃんとかも。もうね、最初がええだったところもあったんで。うん。まあ、あと、そうね、まだ2やってないんで僕何とも言えないんですけど、今1をここまでやった感想としてですよ。ちょっと一個引っかかるところがあって、これドラクエじゃなかったらこの値段で売っていいのとかちょっと。それとこれ、初めてドラクエ触れる人って、 楽しいのかなとかちょっと思ったんですよね、ふと。うん。いや、楽しいとは思うんですよ。普通にドラゴンクエストを今までこう、いろいろ、イレブンとかやった子とかはいいと思うんですよ。ただこれ、普通に、この、今の HD2D のこのタイプで作り込みとかって、僕らはすごく綺麗だなと思うし、ドラゴンクエストの元々のファミコンを知ってたり、その後のリメイクの成り立ちも知ってるからですね。ああ、こんなとこまで来たんだ、とかいうところが実感できながらやれるんで、僕らみたいなおじさんとか、ドラクエおばさんとかは、ドラクエおじさんとか楽しいと思うんですよ。うん、だからすごくいい作品としては僕は好きなんですけど、初めてやった人ってこれを7000円以上払って買ってやった時に、いや、この HD2D の表現の仕方がなんかこうオクトパストラベラーとかとはちょっと違うんですよね。まあ HD2D は HD2D なんでって言いたいんだけど、やっぱドラゴンクエストのテイスト残してるので、うん、どこか動きが、うん、なんかね、これ言うとちょっとやばいかもしれないけど、ちょっとね、動き安っぽいとこあるんですよ、確かに。これドラゴンクエスト3のリメイクの時からなんですよ。うん、棒立ち感みたいなのとか、もうちょっとこう、全体の演出とか、を安っぽくしてほしくはないのかなとか思いながらは見てましたけど、でもまあ僕ら、ドラゴンクエスト、ね、ファミコン世代からすれば全然これで OK なので、声優さんも入ってたりしてて、うん、いいんじゃないかなとは、個人的には思いますけど、ただ、ふとそういう層がやってって思うと、なんかこう、なんかボリュームっていうか、ゲーム的にね、これだけいろいろ出ている中で、やる作品としてはどうなのかなとは、ちょっと思ったりもしましたよね。そうで、だから、そうなんですよね。種システムとかもそのまま踏襲してガチャみたいになるわけじゃないですか。だから最大値を目指したりするわけですよ。まあ、僕なんかもう絶対何?運が悪いので、もうリアルラックが低いんで、もう1とかしか出ないんですよね。もうめんどくさいんで全部食わしちゃってますから。まあね、その最強を目指すゲームでもないんで、まあちょっと強くなるっていう部分で、まあ差がつくところではあるんだろうとは思うんですけど、まあ少なくともね、2が出るまでは頑張ってるかなとは思いますけどね。頑張ろう。その中間値はね、やっぱキープしたいかなと思ってるんですよ。1って嫌じゃないですか。そこら辺はありますけど。ね。あと戦闘もね、グループと1対グループになってるけど、まあその分特技だったりとかが増えてるので、まあ戦いやすくなったり、まあ弱点のシステムとかもあったりもするんで、まあそこら辺も全然変わってはいるかなとは思ってますが、満足しつつっていうところですね。だから空の奇跡の、ファースト?まあ FC じゃなく、FC っていう名前からまあザ・ファーストに変わってますけど、あのフルリメイクなんか見てると、もう全然こういう状況でもないぐらいの、もう別ゲーって言っていいぐらい、新規さんが触ってもめちゃくちゃ楽しいゲームになってるんですよ。だから、ああいうリメイクって、もう、まあ、あっこまでやってくれとは思わないけど、でもあのリメイクのやり方って大正解だし、いやもうめちゃくちゃ楽しいですよ。あの空の奇跡は。PSP 版の空の奇跡とか、まあ、PC 版でやられてる方とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、以前、PC 版なのか PS 版なのかな、やられてる方とかもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、空の奇跡は僕は PSP でやったんですね。もう、PSP 版の、こう、香りとか、 香りって本当はゲームにないんだけど、テイストみたいなもんだったりとか、空気感だったりとかって全部凝縮されて残った上で、もうフルフル変わっちゃってる感じなんですね。シラザードが綺麗な状況から可愛くなったっていう部分っていうよりも、ねえ。シェラさん知らねえよりもアイナさんの表現ぶりにびっくりしてるんですけど、どっちかって言えば FC の時のアイナさんの印象ってちょっと目が据わってて怖いお姉さんっぽいで、怖いっていうわけじゃないけどキリッとしたお姉さんみたいな感じだったのがめっちゃ可愛らしくなっちゃってるんで、まあそのポリゴンの要素にもあるんだろうと思うんですけど、全然変わっちゃっててびっくりしてるなとかいうところありましたけど、まあいい意味でね。うん、だから空の奇跡みたいな、その、なんていうのかな。初めて触る人でも、その当時の実体験みたいなものを残しつつ、だから昔から好きだっていうファン層にも、両方好かれるような感じのゲーム展開には、ちょっと及んでないのかなとは思ってはいますが、まあ、ストーリーの流れとか、そういったものは、初めての人も、3、1、2でやって楽しんでもらって、まあ僕らおじさんおばさん、ドラクエおじさんおばさんも、ああ、こんなんだんだんだ、みたいな、こういう風に変わったんだ。逆に言えば、こういうバックボーンがあったけど、あの当時のテキスト限界でこれだけしか表現できなかったんだ、とか、いうところを、まあ本なり、ちょっとしたこう、リメイク展開の中で、まあ成長していったものを楽しむっていう形のゲームではいいのかな、とは思ってます。熱いやつ。